明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
女よ、あなたは強かった。
なんか先生、最初からなんか私もなんか、はい、あの女よ、あなたは、
うん、なんか強かったの、
何かしみじみおっしゃいましたけど、それにはどんな意味があるんですか？
あのね、
はい、
女が強い時代っていうのは平和な時代なの。
あ、
男が威張ってる時代ってのは大体ろくな時代じゃなかったんだよね。
その世界の歴史、日本の歴史を振り返って、うん、
そしてね、うんうん、あの弱いもの、女がね、喜んで生きている時代ってのはいつでもいい時代だった、
う
ん、
そうですか。
弱いもの、女が虐げられている時代ってのはどうせろくな時代じゃなかったんですね。
素晴らしい、立石先生のお話で、うん、6月のぶつけ本番は結婚をテーマにお届けしているんですね。
はい、はい、横浜中央教会の立石です。
明日への窓スタッフの久保田美子です。
はい、そういうわけでね、女が喜んで、はい、家庭とまた仕事を守ってくれておって、うん、
はい、
旦那は左打ちで出てるのが一番世の中平和なんだろうな。
そうですか。はい、
今日は旧約聖書のね、結婚の話をか2回やってきましたけれども、
ね、はい、
今日の旧約聖書の中に、現れてきました結婚は、
はい、
ルツ。
ルツさんのお話。
はい、まずこれを取り上げましょう。
はいはいはい。
ルツというのは、
はい、
旧約聖書のね、外国人のところにね、入ってくる嫁さんのお話なんですけれどもね、違った。外国人であるルツさんが、
うん、
ユダヤの国に入ってきて、
うん、
実はこの結婚が、メシアの家系でありますところのダビデの家系になるという、そういう話ですね。
はい、はい、はい。
それでこのルツという人はね、イスラエル民族にとっては最も毛嫌いされました、
うん、
モア部族という部族の出身なんですよ。
お
ー。で、このイスラエルは決してこのモアブと仲良くしてはいけないなんてことはね、聖書に出てくるんですね。
そこの女性が。
そう。
ユダヤのところにお嫁入りをした。
これはだからね、非常にね、そんなことあるはずがないということが起こってしまったということでね、
はい、
まあ非常に例外的だと考えるか、聖書は幅が広いと読むか、結構面白いところなんですね。
はい、
聖書の中にね、イスラエルの人たちが外国の軍隊に滅ぼされてしまった時、奴隷としてね、連れて行かれる、捕囚というね、出来事が起こるんですけども、
はい、
その捕囚から帰ってきて、もう一度パレスチナに帰ってくるんだけども、
うん、
そこでね、外国人と、つまり宗教の違う外国人と結婚していた者は、直ちに離婚しろなんていうね、
うん、
そういう凄まじいね、命令が出る場面があるんですよ。それが、エズラ・ネヘミアというね、そういう巻物となって、残っているんですけどもね、純粋な神様をね、お前たちは祀らなければならない、この礼拝しなければならないお前たちが外国の女たちと結婚して全くそれを忘れてしまっているではないかとこうね、怒られる場面があるんですよ。そういうね、記事があるかと思うと、今のそのイスラエルにとって最も毛嫌いされていた部族であります、民族でありますモアブの女が、ユダヤのダビデ王様の家系の中に入ってきているではないかというね、この聖書のバランス。
なるほどね。そしてそのルツさんの物語が、
うん、
はい、
このね、ルツさんというのはだからモアブの女なんですけれども、この飢饉でね、そのイスラエルの人が、モアブの地に、逃げていって、そこで連れて行ったね、子供たちがその土地の女、モアブの女と結婚するんですよ。
うん、
それで、ところがね、この飢饉の中で、その息子二人が死んじゃって、
うん、
で残された、その妻、 であるうちの一人の妻が姑と一緒にイスラエルの地に帰ってきました。
なるほど、うん、ナオミさんっていう名前でしたよね。
そうですね、はい、このおばあちゃんの名前がナオミさんでありますね、はい、それが息子のために、もらってきた嫁さんがこのナオミと非常に仲良くなりましたね。嫁姑の仲がこれほどいいことは珍しい、
とってもこれも美しい物語で、そう、あなたと一緒に来ますって言うんですね。
それでこのね、うん、ルツさんがそのモアブの女なんですけども、うんうん、姑のナオミと一緒に、うん、あなたが拝む神様を私も拝みますと言って、ね、来るんです ね、
そうですよね。
だから信仰というのはね、理屈じゃなくて、はい、その人の日常の生活に現れるわけだよ、うん、ルツさんは、うん、この二人の息子を育てたナオミ、ところがその旦那の方はね、息子の方は死んじゃったわけだけども、はい、いろんなこの苦しさの中で、うん、姑がね、どういうふうな生き方をし、どういう価値観を持っているかということに、まあ、感銘を受けたんだろうな。
そばで一緒に暮らしていてわかるんですね、うん、
それでこのお母さんとならどこへでも行きますとご決心して、来たところがそのユダヤの地でありまして、うんうん、それでそこでですね、うん、このナオミがね、おばあちゃんがね、うん、あんたね、あの男を狙ってね、そこへ行きなさいよとこういうわけよ。
それはまた先生、そう、
まあ私流に翻訳するとね、
そうですよね、聖書、うん、はもうちょっと
まあ品よく書いてますけれどもね、うん、まあでもね、はい、要するにナオミはね、おばあちゃんの名前はこういうわけ、
はい、
あの人は私たちと縁続きの人です。私たちの家を絶やさないようにする責任のある人です。つまり、当時ね、家を絶やさない責任、この人のところへ行って、ナオミの家計をね、残してくださいと頼むなら、まあ、絶対にあの人は聞き入れてくれるよ、とこういうわけですね。で、このルツさんは、姑のお母さんの言う通りに、ボアズのところにね、押しかけたんですよ。うん、ところがまあ、その旦那の方がね、ルツと結婚する人はボアズって言うんですけれども、はい、このボアズっていう人が心の広い人でありましてね、その人が、あなたのことは噂はよく聞いてますよ。
はい、
あなたが、お母さんを大事にして、おまけに、私たちの神様に仕えたいと言って、はるばる外国からここまでね、私たちの国に来てくれた。もうそのことだけで、あなたのね、まあなんていうかな、
なるほど、
人柄はよくわかるんですよ。
なるほど、
はい、で、それでボアズは、このルツと結婚して、その夫婦の中からですね、はい、ダビデという王様が生まれてくるという家系になるわけですな。
本当に。先生、ほら、新約聖書のね、うん、一番最初ってずっとこう、系図が出てるでしょ、
はい、
そうするとそこにやっぱりここのところがほら、入ってるでしょ。
そうなんです。
だから本当にこう、神様の不思議なね、ご計画の中に、うん、そういうこう異邦人っていうんですか、うん、ねえ、全くこう顧みられなかった人が、
だから聖書の書き方だったらね、
うんうん、そう、
すごく幅が広いと思うんだな。外国人なんかと絶対にもう結婚しちゃいけませんと言っているかと思うと、うん、現実にこのようにね、うん、毛嫌いされた外国人がね、ユダヤの中に入ってきて、うん、大変なこの家柄のところに入ってくるわけですよね。
このナオミさんもほら、神様が私を苦しめられたとも言うし、
うん、
やっぱり夫が死に、息子もね、大変ね、普通私たち考えたら、うん、大変な人生の試練ですよね。
そうね。
で、そこからこう、生きる、そこもすごいですね。本当にね。
ナオミという人の信仰が、結局はね、うん、その外国の息子の外国の女房にまでね、伝わっていったっていう、
はいはい、
そちらの方から考えますとね、信仰っていうものが、民族、うん、それから文化、はい、様々なものを超えてね、うん、伝わっていく人格的なものなんだ。
ああ、そうですね。うん、
昔のね、あるイスラムのキャッチフレーズというものはね、歪んで伝わったことありましたけどもね、はい、片手にコーラン、片手に剣なんていうね、そういう布教の仕方があったんだってことをね、言われますけどもね、そんな力ずくでね、信仰なんてのは広げていくもんじゃない。このおそらくね、おばあちゃんのナオミっていうのはね、うん、自分が伝道してるなんて意識ないんですよ。
あ、
でも、 それがね、うん、この息子のね、嫁のところにね、ちゃんと伝わっていくわけですよね。
そうなんですよね。で、苦しい時は苦しいって叫んでるし、うん、もう嘆いてますし ね、 本当ね、正直にね。うん
だからルツキっていうのはそのあのユダヤ人たちにとってこのダビデの家系の中にね、うん、あの嫌われておりましたモアブの娘が入ってきたということのテーマだけではなくてね、うん、ナオミという人にねスポットライトを当てますと、うん、そんな世の中の常識とかなんとかね、うん価値観なんてのを吹っ飛ばしてしまって、うん、だけど二人が幸せならそれでいいじゃないかとこんなね開き直った感じがあるんですね。
でもそのボアズさんも素敵ですね、
うんうん、心の広い、は
い、広い人ですね。
いやきっとね、うん、ルツはきっと美人だったんですよ、
う
ん、
そう私もねあのルツ記を読むとルツっていう人はとっても素敵な女性だったんじゃないかなって気がします。
そうあの一番最初にねリベカの話をした時に、うん、昔のあの美人の条件っていうのは力持ちであることだった
でしょ。
ルツもねやっぱりね、うん、一日中ね麦打ち場でね働くね健康で、
そうですよね、
働き者なんですよ、
うん、でね私思うんですけど、うん、例えば落ち葉を拾わせるでしょ、うん、ボアズさんが、はい、落としときなさいってね。
そう
でその時にもボアズさんの心の中にはあルツは素敵だなって思ってたんじゃないかなとか、
なるほどね、
思っちゃいますね。
そういう筆の運びだったわけだね。はい、なるほど、なるほど。
はい、
うん、あのそういえば、信玄だったかな。
はい、
あの良いあの女房とはどういうものかっていうことを歌っている場面がありましてね。はいはい、あれは随分男に都合のいいことが書いてあるなと思うんですけれども。
またね、そのあのたくましいんです、その女性の姿が。
うん、
すっごくね。びっくりするようですね。
理想の女房とはこういうものだっていうね、はい、書いているところがあるんですけどもね。
はいはい、そうですね、
はい。有能な妻っていうのはどういうことかというとね、まずね、商売がうまいこと。それから料理が上手なこと。
ね
えー、夜もね、一生懸命ね、働く。
そうなんですよ、働き者で。ね
え。まあ、こういうのがいい女だって、
ね。夫はね、もう街のね、もんでね、座ってるだけなんですよ。
いいんですよ。それもまたいいんですよ。ね、はい。女の方が、活発に生きている時代っていうのは、いつでも平和な時代、はい。もう一度言います。女が働いて頑張ってる世界はいい世界です。
はい、今日はルツさんね、ナオミさん、ボアズさんのね、はい、結婚の話でした。
はい、今週のプレゼントとまた、キャンプのお知らせ。
は
い、そうですね、
プレゼントは、ラジオ牧師、山下正夫さんの Q&A の本2冊セットを、抽選で10名の方にプレゼントいたします。初歩的ないろいろな質問、分かりやすく答えています。申し込んでください。
どこに申し込みましょうか。
はい。それから福音の波キャンプの案内書、はいはい、詳しい案内書、ホッとできるあなたの居場所、イエス様に出会った人たち、お話は泉教会牧師の小堀昇さんです。ぜひあなたもいらっしゃってください。8月の14日から16日です。郵便番号 101-8691、東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓です。
はい、奈美子さんにファンレターを書きたいときには、
はい、
メールですな、
はい、そうですね、福音の波のホームページ、ここから、はい、どんどんメールをいただけます。
はい、
はい、
そして、うん、キャンプの説明はいただきましたけれども、お値段いくらでしたっけ。
そうですね、はい、費用は21,000円、場所は静岡県御殿場の YMGA の東山荘というところ、14日から16日の200人。はい、そして、
ホッとできる何でしたっけ、
あなたの居場所、イエス様に出会った人たちというテーマです。
僕がホッとできる場所は温泉です。
あ、そうですか。
はい、東山荘にも温泉がありますから、はい、
ではどうでしょうか。
はい、それでは来週も聞いてください。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。さよなら、
お元気で。